Agorio。
関西アート情報ポッドキャストアークオーディオ、この番組は大阪市港区にありますスタジオチッコアークよりお届けしております。皆さんこんにちは。12月の、9日火曜日、配信でございます。今月12月の、火曜日は、毎月、恒例の、月例トークサロンアークトークコンピレーション模様をお届けしているわけなんですけども、アートと社会の、関係をいろいろと探って、見るという、テーマで、アートに限らず、脳から、食から、福祉から、教育から、メディアからいろいろと、取り上げて、お送りしているこのトークイベント、11月の、15日に第20回目を迎えまして、この20回目に、来ていただきました、ゲストの方がですね、谷町、4丁目、にあります、谷町空庭という、ところを、拠点にですね、造園プランナーの活動、もしくは空畑クラブという、都会の中で農業をするという、活動などいろいろと、されている空庭こと山内美代子さんにお越しいただきまして、テーマは屋上をみんなの場所に開放せよ、ある造園プランナーの実践ということで、結構ギョギョしいタイトルを、つけて、お送りしているわけでございます。造園農業を、共にですね、都会の中でやるという、ことに焦点を当てて、完全自給自足的なものではなく、無理をせずに都会的なライフスタイルと、同時に並行しながら続けられるような、造園や農業、そういったことを、意識しながら、空畑さん、山内さんはですね、いろいろな文化をコーディネートをして、情報発信を、している、非常に、素敵な活動をされている方です。まず今回、第1回目の配信はですね、2時間のトークのうち、前半30分、主にですね、造園プランナーとしての、空庭さんの活動についてのお話を、伺います。まず、このアークオーディオのサイトの方に、いくつか、写真資料等も上げときますので、ぜひそちらも参考にしながら、空庭さんの活動に触れていただけたらと思います。それではどうぞ。
空庭こと山内と申します。よろしくお願いします。
お願いします。
ちょっとタイトルにですね、屋上をみんなの場所に括弧開放せよ、
はい、
ちょっと
かなり大切な、
はい、
かなり活動家チックな、
はいはい、
タイトルをバーンとつけましたね。
そこまで過激ではないんですが、まあちょっと普通の、お庭とか造園とか農とかそういうような一般的な切り口とはちょっと違う形でいきたいなと思って活動しているので、常々ちょっとこういうタイトルつけたかったので一回つけてみたんですけれども、まず空庭の話からさせていただくんですが、仕事でですね、空間を作るというかお庭を作るというか、ある限られたここっていう場所、限られた敷地の中で、ある程度こう見た目よくというか、居心地よくというか、お庭的なことをやってくださいと、造園的なことをやってくださいっていうことで、広い狭いいろいろあるんですけども、そういうことをするということを以前から大学の時から勉強してまして、でいろいろありまして、今空庭ということでやってるんですけれども、普通は地べたで一戸建てのお庭とか公園とか、そういうあと商業施設のね、なんかおしゃれな中庭とかそういうのもあると思うんですけども、なんか私は町中出身なので、谷町4丁目出身なので、なんかそういう仕事というかそういう勉強をしてきても、なんかずっとなんか全然ちょっと実感が湧いてこない部分もあったり、前の会社の仕事とかでも なんかまあちょっと植えて終わりみたいな、植えただけみたいな感じで見た目重視で来てるなっていうのもちょっと思ってたり、なんかまあそんな広い場所なんか見渡してみたらなかなかないし、自分の家の屋上で、まあ、あの祖母が昔から屋上で畑してまして、でも実際6、7年前までずっと10年ぐらい荒れてた時がありまして、でもよくよく考えたら屋上があるやんっていうことで、まあ仕事会社辞めた後に、屋上をちょっと手を入れようと思って、まあ友人とちょこちょこやってた時に、まあ考えたこと、思いついたのが空庭という言葉ですけども、まあそれ、その 6年前ぐらいにいろいろやってた時より少し前から、その屋上緑化っていう言葉は結構言われ出してきたことで、ヒートアイランド対策みたいなこととか省エネとか、特に最近省エネのことが言われてますけれども、地球温暖化ですよねとかのことで言われてますけれども、なんかなんかちょっと固いなというか、同じ植物が植えられてるだけでは、その機能は果たしてるけれども、なんか人間は気持ちよくないなみたいなとこがあって、でもまあそれが一般的っていうか、本とか教科書とか載ってたらそういうのが多いと。で、片やよく考えたら屋上庭園っていう言葉もあるなと。で、屋上庭園はまあちょっとすごく作り込んだような、なんか日本庭園的なものとか、イングリッシュガーデン的なものとか、心斎橋大丸の屋上でもバラクライングリッシュガーデンみたいな屋上ありますけども、なんからしい感じもするんですけども、でもなんかちょっとちゃうかなっていうのがあって、でまあもっとシンプルでいいじゃんっていう、もっと素直に居心地が良かったらいいんじゃんっていうので、まあ空の庭ということで名付けました。で、まあ庭の主たる要素は緑。緑なくたって枯山水的な発想でというか、別に緑ある必要もないんですけども、まあ、私は緑が好きなので、まあ、多少は緑も入れ込みたいなと。でもまあね、屋上に緑があるっていうのっていうのは、今まではその屋上緑化っていうことが言われてきてるんで、なんか皆さんもなんかあり得る感じかもしれないんですけども、まあどういう緑を置くんかっていうのとか、そこで人とどう関わるんかみたいなのはいろいろあるなと思ってます。で、まあ屋上っていうのは、まあ誰も考え知らなかった場所で、まあ、緑を植えるとか滞在休息の発想なかった場所かなと。なんかもう室外機がバーって置かれてるような感じで、おじさんが一人で佇むみたいな感じとか、そういうのが多いかなと思うんですけども、でもなんかもっといいイメージを持ってる人もいっぱいいるなと思ってまして、でまあちょっと難しいというか固い話が多いんですけども、その緑化の思想、屋上緑化とかいうその緑化、壁面緑化とか、その、工場緑化とかね、その緑化の考え方っていうのは、なんかとにかくたくさんものとして緑があればいいっていう、まあ物理的にそれがあって機能を果たせばいいっていうことなので、まあなるべく安くで、メンテナンス楽に。で、お庭の発想っていうのはちょっと鑑賞に重きが置かれてて、まあこう逆にまあ関わってなんぼ、そのすごく凝ったことをすればするほど、まあ凝ってるなみたいな部分もあるかな。で、まあでもなんかそれはちょっと屋上緑化にしても屋上庭園にしても、ちょっと多少お金がないととか面積がないとできないみたいなことがあるかなと思ってて、いやそうじゃなくて、もうちょっとした場所でも自分の持ってるお金で自分でやればいいじゃんとか、 ちょっとわからんかったらプロに半分任して半分自分でやったらいいやとか、でもっとなんか楽しめるような緑植えたらいいんじゃないのっていうので、まあそれは空庭かなと思ってやってきてはいます。でまあパッパッといくんですが、これは5年前ぐらいかな、バリ風の屋上の庭作ってほしいっていうので。
大阪ですか？
はい、そうですね。
こんな庭あるんですか？
あ、あります、あります。はい、普通に上町筋走ってたらバナナがわっさーって上に見えるんで、はい、怪しい感じですけど、はい。でまあ、結構緑も植えてますし、とにかくそうですね、もう年が1年のうち8ヶ月ぐらいは屋上で楽しんではりますね、すごい頻度で使ってくれてるんで、すごいありがたいんですけど、でまあ日常のちょっとした手入れはやってくれてはりますし、本当にもうなんていうかな、部屋が1個増えたみたいな感じで、もう下の階よりもここにいることの方が多い、特にその仕事終わられた後のお父さんが楽しむんですけど、
雨がしのげるっていうのもいいです
ね。そうですね、ちょっとこれは大層ですけど、あずま屋を作ってもらいまして、
普通ないですもんね。
そうですね、
一応やっぱりそれがありますもんね。
そうです、これはね、ここが4階ですね、屋上がね、はい。
そんなに高くないですね。
そうですね、やっぱり正直植物の生育的にとか、あと人間の心理的になんかもう超高層のてっぺんとかではあんまりこういうのはイメージとしてわからないと思うんで、やっぱり空庭的にはやっぱり高くて10階までぐらいのイメージ、3階から6階ぐらいまでがなんか鳥とかもやってきますし、街並みとしてもいいかなと思ってますけど、これは屋上が8階かな、これもこれは天満橋なんですけども、下に、下もリノベーションされまして、上と下込みでやったんですけども、下にちょっとデザイナーさんとか建築関係の人とか、そういうちょっとデスクワークする方々が下に、テナントで何個も入られて、結構いい感じの無垢 の、デッキ の、 部屋なんですけども、屋上もそれと一緒で、木を使って、空庭を作りまして、ここが一応下が繊維部分ばっかりなんで、もうここを共有部にしようという発想で、リノベーションする会社と一緒にここが共有部にすると、その代わりに雨の日とか泣きそうになってありましたけど、考えながらやってくれてます。でもこの奥とか室外機、木のフェンスの奥とか室外機わーってあったりして、植物の生育的には問題なかったんですけど、使用前使用後みたいな感じで全然違う感じかなと思いますけど、そんなに言うても結構作り込んだ感じに見えるかもしれないですけど、私は意外とあっさり系なんで、やれることしかやりません。すいません。そうですね。で、これも本当に簡単なんですけど、こう900角のパネル、キロパネルがあるところで売られてるんで、商品としてあるんで、それをこうパンパンパン置いて、であと本当に周りに軽量のプラスチック の、プランター、大きなプランターだっていう感じで。
そういうお客さんって頼まれる方ってね、どういう方なんですか？オーナーとかお金持ってる方なんですか？
お金持ってる方、ざっくりした質問やな。
どれぐらいその庭にお金
そうですね。まあその予算なりでやってるんですけど、全然3000円しかありませんって言われたらちょっと困るんで、
うん、
まあやっぱりあのそれなりに、
うん、
それなりにって言ったらなんか掘ってるみたいですけど、あのそうですね、
業種とか
にあの材料費と手間賃とそれを計算してこれ裏変わりますよっていうことで、もうまあ凝ったことは全然しないので、私は結構何いろいろ調達してるけどポンって置くだけっていう人が多いことが多いので、それは何でか言ったら屋上であんまり凝ったことをその現場仕事って言うんですけど、そのブロック積んでとか凝った石組みしたりとか、そんなすればするほど後で回収屋上なんかやり替えるとかいうことがマンションなりビルでも、まあ、10年20年単位であるときにまたそれで大変なことがあったりするので、撤去するのにお金かかるので、もう私は結構ポンって置いただけみたいな。でもポンって置いただけで過ぎたら私の存在意義が少なくなるんで、まあちょっと凝るみたい
な。そういう意味では難しそうですね。
そういう意味では言うたほどお金はかかりません。はい、迷路会計で言っております。
その頼まれる方の、
はい、
なんか職種っていうかな、とかって
こう、そうですね、
ありますか。
やっぱりその空庭仕事この本業で今お見せしてるようなやつはちゃんとした仕事なんで、して真面目にやるんですけれども、やっぱりそうするときちっとっていうことで言うと、まあ、やっぱり緑ね、その緑をやっぱ本当に少しでも興味があると、別にむっちゃ興味がなくてもほんの少しでも興味がある、なんか興味あるみたいな、でせっかく場所あるし気持ちのいい場所にしたら、まあその人にとってのメリットって感じれるような人であればいいと。で実際施工した後に緑好きになると。でもそんなに世話がすごくかかり、私世話のこと後で言いますけど、世話かかりすぎるのは良くないと思ってるんで、世話かかりすぎるともう息切れしてしまうんで、それなりの関係でっていうところでそれがいいと思ってくれる人。
なるほど
ですね。
なんか実際造園プランナーの方とかいらっしゃいます、なんか分かる分かるみたいな
今日ってそうですね、なんか同じような職種の、まあ職種の方とかっておられるんですか今日は。なんかまあ完全に造園プランナーじゃなくてもなんかそういうふうな、ことをやってるっていう方は特には、やってはる方ですか。
園芸
店。
先ほど質問された方何か。
いやいや、ちょっとこのビルなんで、
もみ手すり
で上行くとね、すごい風がきついんですよ。だからそれでちょっと何回ぐらいで、なんかパラソルとか出てるのか、
本当よ、
すごい、
そうですね、そうですね、
怖いな、
そうですね、
それは確かにそうですね。
はい、私今もういろんなとこやってるんで、やらせてもらってるんで、もう何がすごい台風が来た時とかもうすごいドキドキしてもう寝れないみたいな感じにだんだんなりつつあるんですけど、
庭師みたいな感じですよ。庭師なんですけど、なんかそのよくおじいちゃんが違うな、映画で大工さんが
自分の家、
自分で作ってすごい心配して、あんな感覚か。
そうですね、だからそこに行かない人なんです
けど、
遠隔操作で大丈夫ですかみたいなけど、まあやっぱりもうオーナーさんというか、そこの持ち主はなり、その、まあ、持ち主に管理を委託を受けてる管理の人とかはもう本当に保守的っていうかね、そんなあったら困りますからね、なるべく何かあったら困らないようにリスクヘッジはしたいと思うけど、やっぱ日差しも和らげたいし、 緑も欲しいとかいうそこの瀬戸際で、それをこうなだめながらこういや行けません行けませんみたいな、それが仕事のやり方かな。でもそんなにそのすごいあちゃーって大失敗みたいなのはまあない、あんまないんで、ちょっとやり始めた時は2回ぐらいあったんですけど、まあ、もう懲りたんでその辺はこう乗り越えてまして。
失敗って今 何を置いて失敗になるんですか？
一つは大失敗は本当に今そのポンって置いただけっていうのがいいって言ったじゃないですか、そのらしく見せるけどポンと置いただけ、それは失敗の糧となってて、その本当にあの思いっきりマンションにモルタルでタイル貼っちゃったんですよ。それで、まあ、マンションは共有部、自分ルーフバルコニーだっても普通の細長いベランダでもそれは自分のベランダのように自分の持ち物のように見えて、あそこは共有部でしょ。で、本当にベランダってなかなかやれること限られてるんですけども、まあ、そこに本当に浅はかな私は一回タイルを張ってしまって、もう本当に目の下こんなクマ作りながらこうやり直したっていう、
うん、
苦い経験はありますけど、まあまあそれぐらいかな。摂取さんと私の間ではもうむっちゃいい感じになりましたねって言って、もう万歳とか乾杯みたいな感じだったんですけど、よくよく見たら共有部だったみたいな。
あ、そうですよね。
すっかり忘れたみたいな、
うん、頼む人と頼まれる人だけの関係じゃないですもんね、いじるとこ次第では、はい、うん、そこが結構パブリックですね、場所自体が、はい、やっぱり、うん、そういう意味では、
はい、
うん、
大元の大元をたどってね、まあ、そこに了承を得るっていう感じはあるんですけど、まあ、なかなか、ね、大元言い出したらね、もうダメだみたいな感じになるんで、ある程度で行きましょうみたいな、と騙しております。これは大手間病院という病院の屋上なんですけども、まあ、ここも病院の方から依頼をしていただいて、本当にもう何にもないもう牢獄監獄みたいな場所でびっくりするような、まあ、そこがまあデッキ張ったりこういうことして、本当にそんな広くないんですけども、100平米もない80平米ぐらいなんですけど、結構意外と広く見えて、もうしょっちゅういろんな人が使ってます、
うん。
まあ、でまあやっぱり福祉施設とか医療施設とか、まあ教育関連とかそういうのはやっぱり相性が、屋上の庭空庭は相性がいいと思って、ちょろちょろそういう仕事があります。でもね、求められて作らないとね使ってくれないんで、はい、まあ谷町空庭ということで、自分の家も屋上があるんで、まあ自分の家でやってみてます。結構35年の古いビルなんですけど、屋上が7階で下の階が6階で、まあ、本当にちょっとケチりすぎて、友達と2人で6年半前ぐらいにケチりすぎたなみたいな感じなんですけど、まあ、自分の家なんでタイルが敷けてますし、タイルだけちょっと職人さんに頼んだんですけど、まあ、あとは自分らでやりまして、これフレームは洗濯干し場、今でも洗濯全然干してるんですけど、まあ、それ色の塗り替えたり、でその上に、まあ、今なくなりましたけど、もう1フレーム上に作って、まあそこに布を防水性の布を貼ってオーニングにしてましたね。ちょっと今はしてないんですけど、とか、まあ、あと花壇があったり、それは祖母の時からあったんですけど、うん、まあまあ、そんな全然広くなくて、で、まあ、やっぱり 当然休息てかあのゆっくりしたいっていうとこがでゆっくりしてばポケッとしたり植物眺めたりっていうことを、まあ、昼寝したりであと何か何いっぱい椅子とか机とかいっぱい用意してるんで、まあ、そういうのもあってあのいろんな人が来てそこで、まあ、プチまあ宴会というかパーティーというかしたりであと、まあ、植えてる植物もまあすごくまあ谷町というかあの、まあ、地元日本にある在来のものをたくさん植えたりしてたりあとハーブなんかお茶にしたりとかいうので一応なんかまあなんちゃってカフェしてるんですけども、まあ、そのカフェで出してみたりっていう、まあ、あとなんか壁にこうカウンターみたいなあテーブルの高さ でこうパッタン将棋パッタン将棋というかこうパッタンできるようになってて、まあ、それをこう出してお茶飲めますせみたいなこともやってたんですけどもう今はあの植物に、優先されて使ってないんですけどですね。で、まあ、下の階が、まあ、下の階にもちょっとテラスがもともとあったんですけどあの、まあ、うちの祖母の部屋やったんですけど、まあ、普通の畳の部屋で緑の壁でいっぱい仕切られててで、まあ、緑の場所もあのテラスも、まあ、奥行き 1.8 ぐらいあるんですけどそのうち 1.5 ぐらいがこう花壇になってて、まあ、セットバックした場所なんでこうそういうことがたまにあの街中のビルでもされてるとこあると思うんですけど、まあ、そこを有効活用して植栽にしてるんですけど、まあ、祖母の時代はもうあのなんていうかな、まあ植えたはいいけど全然手入れしてなくってでぼうぼうでしかもあのいろんなもの燃やしとったっていうのであのいつも煙が上がってたみたいならしいんですけど怪しい感じでまあその高い木というか生かせる木は生かしてあのもう、下草とかあのは植え直してでいろんなもの燃やしてたみたいで逆に土がよくてあの結構よく育つんですけどで水やりがいらないっていうなぜかあのすごく乾燥に強い植物ですねみんなちょっと長くなってすいませんまああの緑をどう捉えるかなんですけどまあ、いろんな捉え方あるし私も持ってるんですけど、まあ、コミュニケーションツールというかなんか媒介というかそういうものとして考えてますし、まあ、ちょっと小さいたった一本の小さい植物ではちょっと厳しいんですけどある程度の大きな木だったりまとまりとなしになってきたら、まあ、環境の装置みたいな捉え方もあるかなと、まあ、実際その植物の木の緑の機能っていうことで、緑のカーテンじゃないですけど、日差しを遮ったりして、まあ、そこの、植物の蒸散作用を利用して風を引き込んだりとかいますし、まあ、とにかく、まあ、温暖化にも役立ってますよね。でまあ一応そもそもアニマのコンセプトは都会で里山っていうことで、ですね、まああのまあ実際の先ほどお見せしたようなそのに庭の仕事別に里山は不適風景を作ってるわけでも何でもないんですけどまあ考え方としてこう里山実際まあ周辺のこう周辺部にこうありますけどまあ、そこではこういろんな、植物が植わっててそれをいただいて人間生活したんですけど、まあ、そういう必要に迫られて必要があってその山に入って、まあ、維持管理してきて里山が成り立ってたということで言えば、まあ、庭も あの維持管理してなんぼやと思いますし、なんかそこに行きたいと思わせるものがないと、さてあの持続可能じゃないなと思ってますし、その里山的なものを求めて本当の里山に行くんじゃなくて、別に町中だってできるんじゃんっていう発想で、なんかまあ植物植えて終わりじゃなくて、植えてからが始まり、もちろん当たり前のことなんですけど、まあ建築物とかやったらね、新築の時にもうすごい一生懸命作った時からあの資産が下がる、価値が下がるっていうことみたいなんですけど、まあね、植物っていうか庭は植えた時はなんかはーっていうようなしょぼしょぼみたいな庭かもしれないんですけど、やっぱりやればきちっと関わればそれだけ良くなっていくし、それから始まりだろうと。でもなんかその辺がやっぱりこうまあ造園ビジネスというか緑化ビジネスというか商業というか、そうなってくるとやっぱりその時に綺麗やったらいいやんかみたいな、植えときゃいいやんみたいな、そういうのが多いかなみたいな、それはなんかずっと疑問みたいなところがあって今に至ってるんですけど、
その植えて終わりのなんていうの、職人さんがそういうやり方をしてるのに対して、クライアントというかお客さんはそれでも納得してる人もいるってことですか、それともなんか不満やなっていうのを汲み取ってそう思われてるのか、どっちですか、どっちなのか。
そうですね、まあその個人の民間の庭やったらもうクライアントっていうかお客さんが分かりやすくその人いるじゃないですか、そしたらもうその人がね一生懸命育てていったらいいと思うんですけど、もう少しでそういうふうにしてっていうふうにコミュニケーションしていったら成り立つと思うんですけど、まあもう少し、まあ、公園だったりとか、まあ、公共的な空間とか商業施設でもやっぱりそんなにこう思い入れなくやっちゃってる部分があるかなと思って、やっぱりそういうのってなんとなく分かるっていうか、分かるんちゃうかなと思って、なんかなんとなく植えられたものはなんとなくしか感じれないみたいな感じもあるかなと。そこでなんかちゅうかな、その作った人、施工した人がこれはこうして育ったらいいと思いますよとか、これはこういう植物やからこうですね、週に3回水やってくださいとか、むっちゃそれが一つ一つ違うくて、これは週に1回、これは週に3回、これはこう切ってとか全部言われたらお客様入ってしまうから、それはちょっとやりすぎかなと思うんですけど、なんかちょっとサジェスションっていうか、初めに少しお膳立てしてあげると、別にどんな場所でも好きな人はいる、好きな、まあ、ある程度好きという前提、やりたいという前提なんですけど、
お膳立てって例えばどういう、
だからそういうちょっとしたことを言ってあげるだけでもちゃうんかなと思ったりしてるんですけど、まあ、さらに言うと、まあね、じゃあ週に1回ちょっとやりましょうかとかね、なんかイベント的に、いやワークショップ的になんかやったらよりモチベーション上がると思うし、ちょっとこう切るんですよみたいに言ってあげたらいいと思うし、なんか一応アクティビスト風に書いたりして、はあ、あとなんか造園プランナー、はい、はい、造園プランナーとか言って書いちゃいましたけど、
とか言っちゃいましたからね、はいはい、スパイ会社として、
まあそんなに、はい、プランナーというかデザイナーとかいうまあ意識は実はあんまなくて、なんかそういう人と空間だったり人と緑だったりそういうのをまあ間をつなぐ、まあ、コーディネーターというか、
うん、
そういうような感覚が強いかなと思って、やっぱりそのいや私はこういう空間が好きとか私はこういう緑が好きって言った時に、あじゃあこれどうですかっていうことで、まあどうせやったらというか、やっぱり空庭の あの支持すべきとことして今一応ギリギリおしゃれでありたいみたいな今おしゃれがなくなってたんでこうおしゃれでありたいみたいなのはあるんですけど都会的でみたいな。あとはもう昨日、まあ、ある程度雰囲気良くて、まあ、モダンな感じがして、うん、で使いやすい、
うん、
使いやすいのが一番大事かな。はい。